聖書を読んでまいります。使徒パウロによる福音書10章33節から。
ところがあるサマリア人が旅の途中そこに行き合わせ、彼を見てかわいそうになり、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿内に連れて行き介抱してやった。次の日彼は手なり2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなた方も言って同じようにしなさい。憐れみを知るという場合で先生にメッセージしていただきます。
今私は完全に勘違いをしていてですね、皆様今日たっぷり私からの話を聞きたいというふうにですね、解釈しておりますので、というのはまああのあれですけども、いいお礼をいただいたかなとも思いますので、お明かしをさせてもいただこうとも思っております。しかしいずれにしても大事なことは、今日本当に私たちのシオン教会にとって必要な言葉が一人一人の心の内に語られて力になって、また使わされてそれぞれの地に主と共に出ていくことでありますから、今日私たちはこの時間を本当に主に期待してまいりましょう。お祈りをいたします。天の神様、ありがとうございます。本当に日々守ってくださる私たちというか、私が本当に思う以上にあなたの守りの中に生かされていることを心から感謝をいたします。空の鳥を見なさいとイエス様は言いました。彼らは本当に自分で何かをする以上に養われている。そしてきれいに咲き誇り、そして鳥は本当に羽ばたいています。私たちもましてやとイエス様が言われるように、私たちは愛されています。そして育まれている。だからこそあなたの中で健やかさを永遠に感じることができます。生活の荒波があったと思いますが、今日私たちは本当に酒どころ泉の湧くところ、その切り入れられた岩に流れ出る泉を体験したく願います。つまり神の慈しみがその心から裂けて流れて、あなたの神の恵みが豊かに私たちの心を潤わしてくださいますようにとお祈りをいたします。病んでいる方を癒してください。病床に伏している方、施設にいる方をどうぞ覚え、あなたが憐れみ豊かな祝福を施してくださいますように。この時間を感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。憐れみを知ると題して御言葉を取り次ぎさせていただきますが、この例え話で出てくるですね、キーマンとは良きサマリア人のように思われますけども、立法のですね、専門家です。イエス様はこの例え話を通してですね、良きサマリア人の例え話を通して律法の彼っていいと思うんですけども、こう悟りを得るということを本当に心から願っています。つまりですね、イエス様は内に潜む彼の人間性を知った上で話をこう進めているということが分かります。この立法学者のどうすれば永遠の命を得ることができますかっていう質問ですね、あの質問とそっくりだなと思ったことがあるんですね。それはですね、鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番美しいのは誰ですかっていう質問です。あの質問はですね、もう答え待ちなんですね。あなたですっていう答えを待ってるんです。この立法学者の質問もですね、答え待ちです。 あなたは律法を守れているから永遠の命を受けるにふさわしいっていう答え待ちなんです。ということを見ていくとですね、ルカによる福音書のこの辺の話の流れから見えてくる人間性っていうのが見えてくるんですね。マルタとマリアの話は有名な話のところですけども、彼女はですね、どっちの方かいつも混乱してしまうんですけども、マルタの方ですね、失礼しました。マルタの方はイエス様を使ってマリアをこう叱らせようとするんですね。ここにもこう潜む人間性というものがこう見えてきます。つまり給仕をしている私は正しいという答えが欲しいんです。イエス様の命令によって使わされた72人の弟子の話が出てきますけども、明確に書いているんですね。彼らは神の権威によるのにもかかわらず悪霊が服従することを喜んだっていうふうに書いています。つまりですね、人の潜むここに人間性っていうのがこう切り開かれていくんですけども、その神の権威をすり替えて自分の力としてそれをこう誇るという人の人間性がこう見えてきます。イエス様が願っていることは蔑むことではなく憐れむことです。今日のテーマでありこの話のキーになる言葉はですね、かわいそうに思いっていう、イエス様の例え話の方に入っているんですけども、ちょっとイエス様がですね、良きサマリア人の例え話をします。そこでこう旅人がですね、半殺しの瀕死って書いてるから半殺しって書いてますね、半殺しの状態にされます。それをこう見つけた通りすがりのサマリア人が、傷を解放しこう宿に連れていく話ですけども、その時にこう、そうですね、かわいそうに思いっていう言葉がこう明確に使われています。この言葉はですね、放蕩息子で、これも有名な例え話です。放蕩息子で父がですね、息子を見つけた時、その時もかわいそうに思ってってですね、書いています。かわいそうに思ってっていうとですね、なんとなくですね、いろんなかわいそうがあるんですけども、例えばですね、私時々ですね、ネズミに惹かれてませんかってよく言われますけども、つまりですね、広い一人でシャロン館でですね、寂しく過ごしてませんかっていう、それもかわいそうに思ってですけども、笑顔でこっちを見てる方はですね、心底そう思われてるのかもしれませんけども、そう思って、これもこのテーマにつながっていくんですけども、こう憐れみを施すわけですが、ここの聖書で書かれているかわいそうに思ってっていう言語をですね、紐解いていくと、内臓がこう誰かの手、自分の手でもいいんですけども、わしづかみにされて揺さぶられているほどの感動だっていうんですね。私最近、動画好きなので、 YouTube が好きなので見るんですけども、その YouTube の中でですね、こう感動した動画がありました。それはですね、兵役を終えた兵隊さんがその家族に会いに行くっていう動画なんですね。半年ぶりとか1年ぶりとかで会いに行った家族がですね、必ず共通することがあるんですけども、見た瞬間にですね、もうその兵隊さんに走り寄ってですね、抱きつくんですね。それが学校であろうが、プロバスケットボールチームの試合場であろうが関係ないんです。私その時に一つのワードが駆け巡りました。人は体で動くんではなくて心で動くんだって。私たちついつい考えがちなことがあります。ここが学校だから騒いだらどうしよう、人目についてハグすれば、今コロナ禍だったらですね、もちろん気をつけなきゃいけないことですけども、その感染症のことで、対策のことでって、もちろんその知恵を尽くすことって大事です。でも一番こう人間性と人間性がですね、重なるところってですね、 心で動くんです。で心でその行動が決まっていくんです。つまり生きていてよかったっていうのがこの聖書の話に戻ってきます。法と息子の父にしても良きサマリア人の人は絶対に長い年数の経験を経てですね、まあ、いざこざがあって関わらないってこう決めてたんです。仲が悪かった。でもそれが関係ないってこの例え話を通してイエス様が伝えたかったことはですね、ただ一心にその人の命を尊び、その人が生かされるということを心から願ったということなんです。つまりそのように心で動いたその動機はですね、その過去の経歴がどうとか、自分が犯した過ちがどうとか、人種のこととかっていうのは関係がないということです。イエス様は私たちに命を与えるために十字架にかかられました。それは傷だらけになり、釘打たれ、脇腹をこう槍で突かれました。ボロボロになり、傷だらけになって、そのなぜそうなる必要があったのかというときに、聖書の答えはそれは隣の人を憐れむためだということが分かってきます。これがこの例え話を通してその人の心がつかまれて揺さぶられるために律法学者の青年だったのか、おじさんだったのか分かりませんが、伝えたかったことであり、読む人にとってその心がつかまれて感動し、ああこのことによって私たちが生かされているんだということを、イエス様はサマリア人の例え話を通して伝えたかったのです。この一つの言葉に凝縮すると、イエス様はもう何度も連呼というか繰り返し伝えさせていただきましたけども、憐れむという言葉になります。憐れむという言葉は決して上から人を見下ろしてかわいそうに思うということではありません。ルカによる福音書は初めから終わりまでそのことを伝えています。地に下りザーカイと食事をしたイエス様は、その人の身分とかに固執しない方であり、その経歴がどうだからといって交際しなかった律法学者とは違い、その人のところにまで降りていき、目と目を合わせ心と心が触れ合うように、私はあなたの友になりたいとイエス様はその人の心を握って揺さぶったのです。それでも伝わらない人の心に呼びかけて訴えるためにイエス様は十字架にかかられた。それはその流された血潮と体を通して聖餐式の恵みをいつも私たちは分かち合いますが、このことによって教会は一緒に生かされたことを喜び、分かち合う家族共同体として、つまり私たちはこの一言に凝縮されますけれども、私たちは憐れみによって生かされているということです。この例え話の中で一番重要な僕はですね、あなたも言って同じようにしなさいという言葉です。つまりですね、どういうふうに私たちは聖書を読み理解しているかということが、この、すみません、メッセージを受け取る中で、大事なことであります。最後にですね、お明かしを、させていただきたいんですけども、実はですね、私、視力がですね、回復したんですね。と言ってもですね、こう急に眼鏡を外してですね、なんか遠くまで見えるようになったとかっていう明確な回復ではないんですけども、 なんかご飯を食べた後とかですね、美味しいものを食べた時にですね、一人でどんなことしてるのかなって皆さん気になるかもしれませんけどもあのご飯真面目に作ってですね、食べてるんですけども、照り焼きソースとかかけたりですね、ただこう肉焼いてかける、まあ、ぐらい元気になったんですけども、でですね、ご飯を食べてこう不思議なことが起こってたんですね。パッてこう外を見るとこうなんかなんていうんですかね、こう精気が蘇るというか、こう体に力がこう湧き上がるような体験と一緒に、周りのこう景色がですね、もう本当にこうクリアになるっていう体験を知ってたんですね。では自信がなかったんですけども、もしかして目が良くなってるんじゃないかって私思っててですね、これは宣伝にもなりますけども、時計の梶田さんのところに行ってですね、まあいろいろ理由があるんです。実はですね、起きたら眼鏡がですね、あの寝返りでぺしゃんこになっててですね、ここがもう90度ぐらい曲がってたんですけども、あのお粗末くんの知ってる人はシェーみたいな感じになってたんですけども、で、まあ、修理のために行って、ついでにですね、目を測ってもらった時に、その測ってくださった梶田さんがこう言いました。先生、視力が良くなってますっていうふうに言われたんですね。つまりですね、これは立証されたということです。検査を通して、その方が言ったのはですね、隠れてた視力が出るようになってますっていうふうに言われたんですね。僕はですね、何でも関連させる癖がありますから、まあ、それはいい時と悪い時が出るんですけども、今日はですね、大お明かしですから、ここからはこれがこの半年間のですね、全てを集約されているように思っています。私がこの半年間でしたことは、まあ、休養をもらってですね、自然を見るとか、門司港の船を見るとかですね、美味しいご飯をいただくとか、整体の話もさせていただきましたけども、1時間ぐらいですね、整体の方ってですね、マッサージするんです。私半年前はですね、あのズボンを履くのもちょっと難しいぐらい実は腰痛だったんですね。でも今はもうほぼないんです。本当に起き上がる時も痛くないし、あのなんていうんですかね、こう、まあ、プール行ったりとか、ある週に2回ぐらい歩いたりすることがこう、まあ、できるようになりました。それもですね、まあもうちょっとじゃあお分かりさせていただくとですね、その整体の方がですね、職業を何ですかって聞かれたんですね。私こういう時に職業を聞かれた時にですね、皆さんどう受け取られるか分からないんですけども、あまり本当のこと言わないんですね、自営業ですとかサービス業ですとか言うんですけどもどう受け取られるか分からないんですけど、でその時たまたまですね、まあ、なんか嫌だなと思ってですね、牧師ですって言ったらですね、びっくりされまして、まあ、多分初めての体験だったかと思うんですけども、でその接骨院の先生がですね、身の上話をこうされました。その方は自分が今まで別の職業をやってたんですけども、いろんな人の出会いを通して接骨院にこうなるっていうことを決めた時に、その方が言ったことがあったんですね。結局のところ自分の人生を決めるのは自分次第ですよねっていうふうに言われました。私はそれを少しだけなんていうんですかね、その通りだと言いつつですね、私は神様のクリスチャン牧師です、牧師というかクリスチャンですので、神様の導きを信じています。その神様の導きを信じた上で、最終的にその意思決定っていうのをこう自分がこれから良くなっていくっていうことであったり、人生の一つ一つのことっていうのは、まあもうちょっと噛み砕いてどう喋ったかちょっとあれですけども、伝えたかったこととしてはですよ、その院長先生に与えられた意思をその決めていって、こう自分の人生が良くなっていくように、こう一つ一つ決断していく。年齢がとても近かったそうでですね、その1時間ぐらいの施術の時だったんですけども、まあ意気投合というかですね、こう気があって、同じことをこう確認したということがありました。その方は最後にこう言いました。これから人生がどういうふうに良くなっていくか、今までのことがこうやって自分が決断して仕事が変わったのだから、 これからもどういうことが自分が起こると思うとワクワクしますっていうふうに言ったんですね。私はその当時ですね、アップダウンが実はひどかったんです。正直な話をさせていただくと、つまりですね、体を動かそうと思って起きると実は関節が痛くてっていう時があったんです。だから頑張ろうと思えば思うほど自分の体が痛くなっていったりですね、こう希望を持って動こうと思えば動くほどかえって逆のことが起こった時にですね、人ってですねやっぱ苦しむんです。だけどそういった接骨院の方との出会いとかを通して自分の体がこう良くなっていくということを信じて、またまあちょっと今日は突っ込みますけども、まあこうやってで回復してまたここに立たせていただくっていうことをビジョンに持って、一つ一つのことを繰り返していくことを通して、私は今日という日があるというふうに信じています。目の話に戻りますけども、目の話に戻るとともに良きサマリア人の話に戻りますけども、どうして今の自分があるか、それは多くの人の支えと助け、つまりですね憐れみを施されたことを通して今の自分があるということに気がつかないとですね、自分があるものに、これは私の証でもあります、自分があるものにいつまでも執着したり誇ってしまうことになるんです。それが人生の保証にはならないって、この箇所めちゃくちゃ厳しいんです。実は良きサマリア人の話って、実はイエス様辛辣にこの方を愛しているとともにですね、この人の間違ったことに対しては質問を通してですね、その過ちを気づかせようとしていると解釈していますけども、保証にはならない、その人が確かなものだと思っていることに対して。何がその人の人生の保証になるか、それは愛を中心にした人間関係を育む中で得た財産しかと言っていいでしょうが、私たちの財産なんです。つまり教会はイエス様という尊い犠牲によって与えられた命によっていただいた賜物を誰かに渡すことによっていただいた人は、また何かを通してその人に誰かを励ます力に変えられます。時計の梶田さんの話がちょっとおろそかになったのでですね、視力が良くなったのはそのように適切な眼鏡を選んでいただいたことと健康的な生活を繰り返したことです。そして私はそれを誰かの何かのために力になるように施すものとなりたいと切に願っているわけです。高いところからの改めての言葉になりますけども、私はですね皆さんに本当に一人の人間としてですね、別に職業とかではなくて、牧師だからとか信徒とかじゃなくて、一人の人間として支えられます。ということは教会の理論というか聖書の教えはシンプルです。支えられたものをイエス様からいただいたものと信じて、誰かの何かの支えになるように自分の賜物を生かしていくだけでいいんです。状況に固執したりしがらみに固執していいことは一つもありません。本当にもし確かにそれに苦しむことはありますけども、このいろいろ広がりが出てしまいましたけども、シンプルにこの教えを通して私たちはシンプルなところに帰りましょう。いただいたものを感謝する、そしてそれを私たちはもう一度交わりを、良き交わりを持って互いに支え合うものとなりたいと願います。 イエス様が私たちを愛したように互いに愛し合うこと。律法学者は実は自分で答えを言っています。神が心を尽くして神を愛するということ。私たちがこの朝もう一度何を受け取っているのか、何をもらっているのか、何を隣の人からもらったのか、そして何が自分にできるのか、今日この朝私たちはみんなで一緒に問われているように思うのです。皆さんでご一緒にお祈りをしてまいりましょう。アーメン。